どうぞお着席ください。毎月1月の最後には創世記を読み進んできております。俗称物語12章から始まっています。アブラハムの物語、イサクの物語、そして今日はイサクのその子供たちであるヤコブとエサの物語、ここに今日から入っていきます。お読みいたしましたのはその最初の後半の部分です。全般にはこのエサウとヤコブが誕生するそのことが記されています。19節以下、後ほどまた少しだけ拾い上げて読もうとは思いますけれども、今日はこの19節から34節まで、エサウとヤコブが誕生するその下りをご一緒に読み考えていきたいと思います。さて、このヤコブ物語、今日から始まりますから、当然その結末は最後のところになります。ですので、この物語の醍醐味、言ってみればこの物語が何を語ろうとしているのか、そのことを知るのはもっと後になります。ですけれども、この最初の部分だけからでも、私たちがこれから読み解くその指針を今日はご一緒に確認をしていきたいと思います。さて、今日読んだこの場所、この場所でエサウとヤコブのやり取りが記されています。物語をもう一度だけ確認しますけれども、エサウとヤコブ、この二人は双子でございます。双子でございますけれども、それぞれ得意な分野が違いました。エサウの方、お兄さんですけれども、この兄のエサウの方は野に出て狩りをするもの、獲物を取ってくるもの、それが言ってみれば得意でありました。父親のイサクはそのエサウの方を気に入っておりました。対するヤコブ、ヤコブの方は表で出ることをあまり得意とせず、天幕の周りで働く、それを常としていました。ですから食事を作る、それもヤコブの得意なものの一つだったのでしょう。さて、エサウが狩りから帰ってきます。疲れ果てておりました。疲れ果てて、もう本人の自己申告によれば、もう死にそうだというぐらいに疲れ果てておりました。そこで弟のエサウ、ヤコブに頼みます。どうかその食べるもの、今すぐ私に差し出してくれ。ヤコブの方は差し出す代わりに、お兄さんが持っている長男の権利を私に譲ってくれ、そういう提案をします。エサウはその提案を飲み込んで、分かった、差し出すからと言って、その食事を得ることになりました。今日の読んだ聖書の一番最後は、こうしてエサウは長子の権利を軽んじたという、少し否定的なそういう言葉で締めくくられております。さて、この物語、私たちは一体ここで何を聞き取ればよいのでありましょうか。そしてこのヤコブ物語、これがずっと進んでいくとき、私たちは一体何を求めながらこの物語をこの後読み進んでいったらいいのでありましょうか。今日ここで読むところで確認ができること、エサウとヤコブ、正反対のものでありますけれども、この両者が共通して持っているものは一体何でありましょうか。27節から34節まで読みました。正反対のような2人に、この物語は一見描写をされています。一見描写をされていますけれども、あ、この二人実は同じじゃないというふうに私たちに思えるものは一体何でありましょうか。この二人に共通しているもの、それが実は生まれる前から起こっていた現象と深く結びついていると思います。生まれる前から起こってきたもの、それはどういうことかと申しますと、今日読んだところの直前の場面、少し読んでみたいと思います。母親であるリベカが エサウとヤコブを宿しました。エサウとヤコブが宿したときに、その時に、起こった出来事が22節から記されておりますので、そこをちょっと読んでみたいと思います。22節。ところが体内で子供たちが押し合うので、体内の子供たちというのはエサウとヤコブです。このエサウとヤコブが押し合うので、リベカはこれでは私はどうなるのでしょうと言って、主の御心にを尋ね求めに出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。物語の最後、それは私たちももう一度読んだことがある方たちはご承知だと思いますけれども、このエサウとヤコブが逆転するということは分かっております。ですから、その最後の、神様がおっしゃった最後の兄が弟に仕えるようになるというのは、この物語の最後を予見しているということは当然、当然の言葉というふうに引き受けることができますけれども、問題はこの直前に言われていることです。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。お腹の中の話としてここでは出てきています。お腹の中の話としてここでは出てきていますけれども、これはとりも直さず私どもの社会、世界のことを言っているのでしょう。このヤコブというのはこの後イスラエルという名前をいただくものになります。ですから、これはもう民族の代表、国の代表、そして当時の人々の思いで言えば、イスラエルはもう世界でした。言ってみれば、この世界というものがここにあるんだ、リベカのお腹の中に世界があるんだ、そういう意識を私たち読者に植え付けるのがこの言葉でしょう。世界は一体どうなっているのか、聖書が語っているのが、二つのものがすぐそばにあって、とてもよく似ているのにもかかわらず争い合っているというのがこの世界の姿です。聖書が記された、聖書が読まれた、その時だけの話ではないでありましょう。何千年前にこれが記されたのか、これが読まれたのか、それははっきりとはしませんけれども、2、3年、3000年は優に遡ることができます。2、3年、3000年前に遡るこの二つのものが争い合っている、これは2000年、3000年経った今の日本の私たちには何にも関係のない、何を言ってるのかわからないような言葉かといえば、そんなことはないでありましょう。私たちはいつでも争いの中に置かれています。争いの中にいつでも立たされています。家族の中でも争いがあるかもしれません。二つの民が争っている。友達同士の中ではもちろんあるでしょう。職場や教会、日本、世界、至る所で二つのものが争っている。それはどこでも目撃する、目撃できる事柄であります。さて、二つのものが争う、別にこれは2つというふうに限定する必要はないかもしれませんけれども、とにかく争うということが起きる。一体その原因は何だろうか。それが先ほど皆様に問いかけた問いと重なってまいります。エサウとヤコブに共通しているものは何でしょう。そういう問いかけをいたしました。エサウとヤコブ、共通しているものは何でしょう。エサウの方から見てみましょう。エサウの方、狩りに出て帰ってきました。お腹が空いていました。お腹が空いて目の前でヤコブが作っているもの、それが欲しい、それをちょうだいというふうに言いました。欲しいものがある、それがエサウです。物語としては、お腹が空いたからしょうがないね、 そういうふうな下りになっていますけれども、このエサウがはっきりとここで記されていること、それをここで記されていることだけの状況だけを拾い上げれば、このエサウは欲しいものがあるという、そういうものがこのエサウです。そしてヤコブの方はどうでしょうか。ヤコブの方は、分かりましたお兄さん、この食事を与えますから長子の権利を譲ってくれというふうに申します。このヤコブも欲しいものがあるのです。それぞれに欲しいものがある。聖書はこの欲しいものがある、それがあると争いが起きる、それをはっきりと語っています。ですけれども、この欲しいものがある、それがいけないことか悪いことかといえば、物語を最後まで読めば分かりますけれども、それを頭から否定しているものが聖書ではありません。後にこのヨセフ物語を、失礼、ヤコブ物語を私たちは読んでまいりますけれども、この物語の中でだんだんとはっきりとしてきます。人が本当に欲しいと思うもの、もっと言うと求めなければならないもの、心から欲しいというふうに思わなければならないものは一体何なのかということが、この物語を読み進んでいくうちにだんだんと明らかになっていきます。でも人が本当に欲しいと思うもの、それを聖書は応援しますけれども、あまり欲しいと思っても応援できないものが世の中にありますよと言っているのが、今日の長子の特権という小見出しがついている私たちが読んだこの箇所でございましょう。何が一体分かれているのか。この二人が欲しいと思ったもの、それを少しばかり紐解いてみましょう。まずエサウの方です。エサウの方が欲しいと思っていたもの、これは人が作ったものでした。人が持っているものでした。少し我慢をすれば、少し頑張れば、それを得ることができるかもしれないのに、それが私には欲しい、あなたが今持っているものをすぐにください、私は疲れ切っているんだ、今すぐ誓ってください、すぐに誓う、それがエサウです。急いで焦って、今それがなければダメなんだ、そういうふうに思うもの、落ち着かないですぐ欲しいと思ってしまうもの、それは本当にあなたに必要なものですか。それは本当に求めなければならないものですか。それを求めると大事なものを失いますよ。今すぐ、時間がない、焦る、そうやって欲しいというふうに思うもの、それを聖書はなかなか肯定しようとはしません。それは本当というふうに問いかけるのが、この今日の物語、私たちに聞いていることでありましょう。そしてもう一つ、ヤコブの方が欲しいと思っているのは何か。これは努力をしても得られないものです。頑張っても得られないものです。長子の特権、もうそれは生まれついてしまって、生まれつきもうそれは私には与えられないというものです。頑張ってもゆっくりしても急いでも何をしても与えられない、もう絶対に与えられないというふうに思っているものが長子の特権です。ヤコブはその長子の特権、どうしても与えられないというふうに思っていましたけれども、それは欲しくてたまりませんでした。ヤコブはエサウが今すぐそれをちょうだいと言ってきたときに、これ幸いとばかりに、じゃあ交換しましょう、得られないと思っていたものを得るということに成功します。ですけれども、このすぐに起こったことは、このことが原因でヤコブはこの家を追い出されることになります。長子の特権、自分がどんなに望んでも得られないと思っていたもの、それを得ることに成功することで、ヤコブは これからは自分が長所の特権をもらったんだから、未来永劫安心した安定した生活が得られるんだというふうに思っていた。私がどんなに望んでもそれは得られないというふうに思っていたものを得ることができた。もうこれから大丈夫だというふうに思っていた矢先に、長子であろうが何であろうが何にも通用しなくなるような、その家を追放されるということが起こってまいりました。すぐに欲しいもの、望んでも得られないというふうに諦めているもの、私たちはそういうものが目の前に来れば、何か欲望がかきたてられ、何が何でもそれを引き受けなければならない、それを奪わなければ取らなければならないという、そういう欲しいものの気持ちがどんどんと増幅してきます。今なんだ、望んでも得られないものがここにあるんだ、欲しい、その欲しい気持ちは正しい気持ち、どこかで私たちはそういうふうに考えます。ですけれども、聖書はその2つのものを得たとしても決してバラ色にはなっていかないよと言っているのが聖書です。さて、一体何を求めるのか、そのことについてはこの後私たちがヤコブ物語を読み進む中で取っておくことにいたしますけれども、今日私たちが確認したいことは、一つ大事なことを私たちは今日覚えたいと思います。今すぐ欲しい、これはどんなに望んでも私の手元には入ってこないものだ。そういうものを私たちは欲しい欲しい欲しいというふうに言います。でもそれが本当に欲しいものなのか、少し立ち止まって考えてみる必要があります。なぜ立ち止まる必要があるのか、この19節、今日読んだ上の段のところの19節から、もう一度と申しましょうか、改めて読みたいと思いますけれども、このエサウとヤコブが生まれる下りでございます。このエサウかヤコブが生まれる下りには、このような、言葉が記されています。アブラハムの息子イサクの系図は次の通りである。アブラハムにはイサクが生まれた。イサクはリベカと結婚したとき40歳であった。リベカはパダンハラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であった。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。祈って身ごもった。なんで身ごもったのか、主が聞き入れたから。エサウとヤコブはそのようなことが自分たちの誕生にあったということを知っているのか知っていないのか、それは分かりません。ですけれども、彼らの人生は両親が主に祈り、そして主がそのことを聞き届け、それを良いと言って始めた。それがこの二人の人生の始まりです。神様によって許され、神様によって整えられ、神様によってこの世に生まれてきている。エサウ、ヤコブだけではありません。私たちも皆同じです。神様によってこの世に送り出されてきた。そういう私たちが本当に今すぐ必要というものがあるのか。得られないけれどもどうしても欲しい、そういうものは本当に必要なものなのか。神様が整えてくださっている、両親がその未来を神に祈って生まれた、その命が本当に何か欠けているものがあり、今手にしなければならないというふうに思えるものがあり、そして自分には決して手に入らないと思っているものをいつまでも追い求める、そういうことが本当に神によって始められた人生において必要なのか、聖書は私たちに問うています。 今すぐ、そして得られないと思っていたものが得られるチャンスがそこにある。本当にそれは必要か。神様のことを忘れれば、私たちはそういうものが必要だ、それが正しいというふうに思い始めます。当たり前です。今すぐ必要、何でも今あればいいです。手に入らないものは手に入る、こんなラッキーはありません。私たちはそれを欲しい欲しいと思って何が悪いのかというふうに思います。神様がいなければそれは正しい話です。でも主がおられる、神様が守っておられるだとしたら、私たちはもっと別のものを欲しがる、そういうものへと本当は導かれていると思います。今すぐ手に入らないけれども欲しいもの、そういったものとは違うものを本当私たちは求めなければなりません。神に守られている私たちが本当に求めるべきものは何なのか、それをこれからヤコブ物語を読み解く中でご一緒に尋ね求めていきたいと思います。門を叩きなさい、必ず開かれるよ。聖書は求めることを、欲しがることを応援しています。何を求めるのか、一生懸命私たちが探し求めるものは一体何なのか、今すぐ手に入らなかった、そういうものではない、そのことを覚えながら、本当に求めたいものを私心の内に見出していきたいと願いしたいでございます。お祈りを捧げます。聖なる神よ、私たちには欲しいものがあります。必要と思えるものがあります。その必要と思えるものが手に入らないと苛立ち、恨み、怒り出します。でもそれは神様に守られているということを本当は忘れてしまっているからなのかもしれません。あなたによって守られているならば、あなたによってこの世界が治められているということを本当に信じることができるならば、私たちが必要と思うものはもっと変わってくるのかもしれません。あなたに守られていることを私たちがしっかりと心に留めながら、私たちが欲しいと思うもの、必要と思うもの、それは一体何なのかをもう一度心の中に問いかけることができますように。その問いかけがあなたへと栄光を期することであり、この世界に平和をもたらすことへとつながってまいります。どうか主よ、私たちがあなたによって整えられてまいりますように、喜びのうちに歩めるその世界へと招かれていることを私たちが見出すことができますように、新しい信仰が今日また与えられ、新しい歩みをなすことができるように導いてください。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。